今日の聖書の言葉の中にですね、4章の29節に、悪い言葉を一切口にしてはなりません、ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさいっていうのがあります。特に自分でも反省するんですが、ありがとうございましたなんていう言葉っていうのは、なかなかタイミングよくきちっと出るっていうの、簡単そうで難しいわけですね。だからそのたんびたんびに、ありがとうございましたとか、ありがとうとかっていうふうなことがスッと出てくるようでありたいなというふうに思います。ですから今日の説教つまんなくなったら、また反省してくださったらいいと思うんですが、実は先週の説教の時にですね、一番最初の時に、僕は北海道にいる時の25年ぐらい前ですね、一人の若い宣教師と、それから日本人の女の子との結婚のことで、お父さんが大変悩んで、で札幌から4時間ぐらいかかる襟裳岬の近くまで訪ねてやってくれないかって言われて、わざわざ行ったんだっていう話をいたしました。で、行く途中はですね、やっぱりまあ本当に忙しい最中でしたから、で4時間片道4時間かかれば1日棒に振ることになりますから、こう非常に不満に思ってですね、悩みがあるなら自分が出てくればいいのにぐらいのことを思って、傲慢な思いを持って行ったけれども、そのお父さんは本当に打ちひしがれていてっていうことをね、言って本当に良かったんだっていうような話をしました。でずっと音沙汰がなかったんです、その当のカップルからですね。そうすると先週カナダから見慣れない人から手紙が来たんですね。で中身を見てみましたら、その宣教師の娘がカナダに留学していて、そして近く私の両親の結婚25周年を迎えるから、これは絶対内緒なんだけれども、先生がうちの両親に非常に結婚の時に深く関わっていたということを聞きましたので、何かその時のエピソードをテープに吹き込んでいただけませんでしょうかという手紙が来たんですね。そしてこれは絶対内緒ですからって書いたんですね。ですから僕の方から下手に連絡取るなって、私の方が連絡しますって書いたんですね。でそういうのを見て、ああ微笑ましいなとこう思ったら、なんかやっぱり神様はちゃんといいようにしてるんだなって、そしてそういう風にして結婚したその娘たち子供たちがですね、必死に今度親の結婚25周年を親に内緒でびっくりさせてやろうっていうことで準備してるっていうのをこう見た時に、ああやっぱりいい家庭ができてたんだなっていうことを痛感したんですね。今そういうことにちょっとでも私が用いられていたっていうことを考えた時に、ああやっぱり与えられたこと、どんなことでも無駄だと思うことでもね、やっぱりあなたのパンを流れに投げなさいっていうコヘレトの言葉があるんですけれども、惜しまずに使うっていうことがとっても大事なんだっていうことを痛感いたしました。しかもちょうどそういう話をしたその週に来ましたからびっくりしました。その話をしながら私は内心、あいつら覚えてるのかなとかっていう感じがちょっとあったんですけれども、こういう形でちゃんと来たっていうのでね、神様が私の心を全部見抜いていてちゃんとしてくださったんだなっていうことを痛感させられて、とても恵まれた思いです。ですからちょうど先週そういう話したばっかりでしたので、ちょっとその嬉しかったこともお伝えしようと思いました。今日の次第は新しい人間というふうになっています。主なテキストがエフェソの信徒への手紙の4章17節ですね。特に23節、心の底から新たにされて神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりませんっていうところの新しい人というところだと思うんですね。新しい人を身につけ、この服を着るように着るということですね。 本来の私にこの新しい人を着るという、そういうことをするということなんですが、それは新しい人を着るっていうのはどういうことなのかっていうのはですね、この日のテキスト、使徒書はエフェソの信徒への手紙なんですが、福音書はマルコによる福音書の10章46節からが選ばれていまして、そこにとてもヒントになること、盲人バルティマイを癒すという見出しのあるその箇所ですね、読んですぐわかるわけですが、イエスの一行がエリコの町に着いたとか、エリコの町っていうのはエルサレム、あの首都のエルサレムの交通の要衝ですから一通りの多いところなんですが、イエスの一行はこれはっきり言えばイエスが十字架にかかるためにエルサレムに向かっておられたその途中でということなんです。ですからイエスは大変な覚悟をしていらっしゃる。このちょっと手前のところを見ると見出しだけで分かると思うんですが、イエス三度自分の死と復活を予告するっていうふうにありますね。その後にそれなのにヤコブとヨハネの願い、ペトロとヤコブとヨハネっていうのはイエスの12人の弟子の中のサンバガラスと言われた、何かあるとそばにいつもこう招き寄せられた弟子たちですね。俺たちはイエス様の信頼をいただいてるとこう思い込んでる。彼らがイエス様の役割、メシアとしての働きは他のユダヤ人と同じ考えを持っていたんです。今占領しているローマ軍を追っ払って、そしてエルサレムを中心にした新しい政府ができて、王が建てられて、そして昔のダビデが支配したようにそういう国が来るんだっていうね。ですからそのヤコブとヨハネはイエス様にちゃんと用いられてるから、当然イエス様がいよいよその成功なさった時には私たちを総理大臣と官房長官にしていただけますかっていうな、そういうことをイエスに願ったっていうんですね。しかしそれはイエス様の気持ちを完全に逆なでしてるわけです。イエスはそんなことちっとも考えてない。自分の命を差し出して本当の平和、しかも世界の人々の平和をもたらすために、はっきり言えば自分は死を覚悟しているっていうね、その時にね、どうですか私ども大丈夫ですかみたいな、自分たちのことしか考えていない、そういう話を聞いたら私なら怒ると思うんですね。いい加減にしろと、俺が今どういう気持ちでいるのか全然分かってないじゃないかってこういうところなんですが、イエス様は全然そういうのを責めていらっしゃらない。丁寧に説明してね、あなた方の中で楽になりたいものはみんなに使えるものになれっていう風な話をされた。これはマルコによる福音書の編集の特徴なんです。十字架に疲れて復活なさるまでのこの弟子たちっていうのは、いかにイエスに対して見当外れの態度をしてたかっていうね、それをこう際立たせて書いてる。こういよいよ十字架が近くなったっていう時に、弟子たちまだこの手たらくなんだっていうことを表現してる。そしていよいよエルサレムに入られるというその直前にエリコをお取りになった。そこへバルティマイという盲人の物乞いがイエスに向かって呼びかけたっていう話があるんですね。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。このダビデの子っていうのがその当時のユダヤ人たちの使う用語としては来たるべきメシアなんです。そして普通はさっき言いましたようにローマ軍を追っ払って実力でですね、そして新しい政権を作るっていう、そういうことをするのがダビデの子っていう考えだったんですが、ですからこのマルコによる福音書においてはこのダビデの子っていう表現を使わないんですが、このバルティマイっていう人だけがダビデの子イエスよって呼びかけたのをそのままに生かしてるんですね。それは本来のイエス様が なさろうとしていたメシアとしての務めをバルティガイが見抜いていたという、そういうことを知らせようとした。つまり弟子たちはトンチンカンだと。だけど言ってみれば人々から完全に無視されていた盲人の物声、つまり盲人の物声って、その当時の身体障害者っていうのはそれしかなかったんですね。そしてそれはまた一般の人は、そういう障害を持った人っていうのは罪の結果なんだっていうふうに思ってるから、あまりそばにも寄りたくない。で、まあ、せいぜい、この柱金をちょっとやるっていうね、まあ哀れ。バルティマイも結局目が不自由になってしまったために物乞いをするしかなかった。だから46節にですね、バルティマイという盲人の物乞いが道端に座っていたって書いてあるんですが、これ日本語で訳してあると座っていたなんですけれども、ギリシャ語のニュアンス、私はギリシャ語弱いんですけれども、まあ、そういうふうに中華書に書いてありますから、文法的に言うとね、継続形、もうちょっとそのニュアンスを生かしているならば、いつものように道端に座っていたっていうニュアンスですね。だからもうそれしかすることはない、誰も彼を顧みる者なんていない。そこへ彼が来ていようが今や誰もびっくりする人もいない。つまり完全に無視されている人ですね。しかしそれでもそれしかすることがないから、バルティマイはその道端に行って、それで、まあ、エリコは人通りが多いですから、こう憐れんでくださいってこう言ってたら少しは恵まれるっていうこともあった。ところがそこはイエスが来たっていうことを聞いた時に、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。この私を憐れんでくださいっていう言葉は、カトリック のミサではキリエエレイソン、我を憐れみたまえってやるんですね。そのエレイソンのその言葉が使ってあるんです。だからここから始まったっていうふうに言われてます。あのカトリックでの礼拝のね、懺悔の部分、キリエエレイソン、キリエって主よって言うんです。だからエレイソンは憐れみたまえ、我は憐れみたまえですね。そういう言葉を言って呼びかけたんだけども、いつもは弟子たちがそういう訳するんですが、ここでは多くの人々が叱りつけて黙らせようとした。もう何言ってんだ。その多くの人々にとってもこのバルティマイは眼中にない人です、ね、どうでもいい人なんです。何言ってんだって、もうイエス様これからエルサレムいらっしゃるんだから、俺たちがついていくんで、ね、そこで邪魔するんじゃないというつもりですよね。だからうるせえっていうふうにした。ところが彼はますますダビデの声を、私を憐れんでくださいと叫び続けた。そこでイエスが立ち止まって、あの男を呼んできなさいと言われたとか、それは聞こえないはずがありませんからね。ダビデの子イエスよ、ダビデの子イエスよって初めはんっていう感じだったと思うんですが、このバルティマイの呼び方と態度が違うっていうことにイエス様はお気づきだったんだと思うんですね。だから逆に人々が黙らせようとして、それでどけようとしたのを呼んできなさいっていうふうに言われた。すると今度は人々の態度を一変するんですね。これは面白いと思うんです。戸惑うと思うんですけどね、自分らが黙るとしたら、イエスはいいから呼んできなさいって言われたら気まずい思いですね。こっちのしようとしたことが反対になったわけですから。ところが人々は盲人を呼んでいった。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ、こうね、お喜べ。前の口語訳はそう訳してあったんじゃないでしょうかね。喜びなさい、ね、そして立て、イエス様はあのお呼びだっていう風に、いっぺんにこのバルティマイの味方になっちゃった。今日の主題の新しい人間っていうのはどういう人間かというと、呼ばれた人間っていうことなんです。イエス様に認められて呼ばれた、この時からバルティマイは新しくなったんです。イエスと出会うことによって、イエスに呼び続けたことが、今度はイエスが呼ばれた。でその後にイエスが確認するんですね、 分かりきってることなんですけれども、私に何をしてほしいのかって尋ねたらすっと見えるようになることです。彼においては単に目が不自由なのが嫌だっていうだけじゃなくて、自立した人間になるっていうね。そしてそのことをイエスが受け止められた時にですね、行きなさい、あなたの信仰があなたを救った、こうイエス様はよく使われる言葉ですね。恩着せがましくない、あなたの信仰があなたを救ったよ、つまりあなたが必死に私を求めた、そして私の答え問いにきちんと答えているね、それはあなたの信仰だよ。イエス様はここであなたの信仰があなたを救ったっていうのは、使徒信条をきちんと暗唱して言えるとか、聖書を全ページ読んでいるとか、そういうことじゃなくて、この基本的な態度です、ね、イエス様はいつもそれをあなたの信仰がっていうふうに言ってらっしゃる。信仰っていう時に私たちはどれだけお祈りしてるとか、聖書をどれだけ読んだとか、教会の礼拝サボっているとかいないとか、ね、奉仕をどれだけしてるとかっていうレベルで捉えがちなんですが、それは表面的なことで、一番大事なことは基本的な生きる姿勢です、ね、しかもとっても手前勝手に見えるような生きる姿勢でも、そこでこのバルティマイが呼び続けた、認めてくださった。この時から人々はほらイエス様お呼びだって言ったら、50節見ると盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。とっても真面目な聖書学者はこうやって自分で踊り上がってイエス様のところに行けたんだから、彼は全盲ではなかったのではないなんてね書いてるんですが、それはあんまり気にしなくていい、ね、それは目の不自由な人をちょっと軽蔑してるんです。目の不自由な人は我々から見たら驚くばかりにいい感覚してますから、方向とですね、ですから踊り上がってって、しかもこの上着を脱ぎ捨てって書いてあるのは、着てるものを脱ぎ捨てっていうよりは、あの当時の上着って訳されてるのはあのローブですね、寝る時には毛布になるんです。物乞いの人にとっては営業のシーツになるんです。それを広げてですね、そしてここに憐れんでくださいって、ですからそれを脱いでってね、それをほったらかして、つまりそこで彼は賛美する人間だと踊り上がって、そしてイエス目指して飛んでいった。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。これが新しくなっている。そしてそれからもんぺん元へ戻って座り続けたんじゃなくて、もう全部上着も掘って、そしてなお道を進まれるイエスに従った。十字架に向かっていかれるイエスについていたということなんですね。私たちはこれまで、でも私もそうだったんですが、このバルティマイのように熱心に祈り求めましょうっていうふうに、そうすると神様は必ず聞いてくださいますみたいな受け止め方の方が多かったんですが、今私は大事なのは呼んでくださるイエス、そしてそれに応答したバルティマイ、そこではピンと受け止めたイエスと、そしてそれに対してまたピンと受け止めて応答するこのバルティマイ、それはイエスにすればあなたの信仰があなたを救ったって言われる、この見えない部分の行き来だったろうというふうに思うんですね。それが大事なんだっていうことは、今日もう一遍私たちに戻してみますと、新しい人間を着なさいっていうことは、イエス様に呼ばれたものだということを、認められたものだということを、もう一遍しっかり自分の原点に置きなさい。そしたらバルティマイのように踊り上がって、そしてイエス様についていくっていう、それが大事なんだぞっていうことを示されているんじゃないでしょうか。ずいぶん前、8年ぐらい前の、カトリックの雑誌のですね、あけぼのの ある部分、心を伝える女たちというシリーズがあったのを私はコピーに取ってあって、偶然ちょっと見たんですが、国際マザーテレサ共労者会っていうのがあるんですよ。共労と共に労働するね、コーワーカーズっていう、そういうその会があるんだそうです。マザーテレサを支える、それはマザーテレサを支えるっていうだけじゃなくて、あの自分たちのいるところでマザーテレサと同じ働きをしようというボランティアグループですね。その会長のマーガレット・クリスさんっていうの、この人は南アフリカに住んでらっしゃる人なんですけれども、マザーテレサのそのことに感動して自分はそのことをやりだして、そしてついに国際マザーテレサ共労者会の会長にまでなるんですが、共労者会が目指す奉仕っていうのは、これはマザーテレサが目指してるのと同じなんですね。貧しい人の中の最も貧しい人々に向けられるっていう。だけどそこでその貧しいっていうことを、まあ、インドだから貧困っていうことももちろんあるわけですけれども、もっと大きな意味ですね。この貧しい人々とは金銭の貧しさだけでなく、孤独な人、無知な人、望まれない人、辞める人、囚われた人、希望を失った人のことだというわけですね。貧困にはいろいろな種類があるとマザーはよく言います。例えば病気には治療の薬もあるけど、孤独であったり望まれない人々には治療の薬はない、愛しかないっていうことです。だからこの政策でなんかしたことによって単純に解決できることではないということでもあると思うんですけれども、ちょうどさっき申し上げたバルティマイっていうのはその一人だったと思うんです。ここでは望まれない人って書いてあるんですが、このバルティマイはそういう望まれないっていう、あるいは認められない人で、自分は目が見えないっていうその一つのハンディのゆえに人々から認められてない、無視された存在で、それがどんなに孤独でですね、人間として生きていかれないか、それにイエスが目を留められたっていう、そこで彼が新しい出発をしてるっていう、そのそこのところがとても大事だと思うんですが、この共労社会の人々っていうのは自分たちの町の中でですね、何してるかっていうと、そういう種類の人を引きつけたらみんなで連絡し合って、まず黙ってドアをノックするんだそうです。ある場合には食べ物を持っていく、またある場合にはゴミ箱にきちんときれいに包んだ密封した食べ物を入れておくんだそうです。ゴミ箱を漁る人のために普通に食べられるね。決して自分たちからその相手の人に根掘り葉掘り聞かない、向こうが語り出すまで決してこっちからは言わない、ただ黙って繰り返し訪問する。そうしてるうちに必ず向こうが口を開いてくるようになるだそうですね。そのことについてもマザーテレサはですね、そういう人々に触れなさい、ただしゆっくりやらなければいけません、なぜなら一部の人々は触られること、触れられることに慣れていないのですから、長いことほったらかされてきて、どのように答えていいかっていうのは全然分かってない、だから戸惑う、それをいきなりこうだっていうふうにしちゃいけないよっていうのをマザーテレサが注意してらっしゃる。それをこの共労社会の人々は実行してるんですね。ですから決して恩着せがましいことをしない。マザーテレサは愛することができないのは大きな病気なのです、だから病人に接するように、それを責める気持ちじゃなくて病気なんだって、病気だからこうなんだっていうふうに受け止めて、そして接していきなさいっていうんですが、 私はそういう態度の中で、これはマザーテレサのあの修道会のシスターたちの言葉の中にも見たんですが、これは私たちにとってとても大事なポイントだなと思う言葉を見出したんですね。それは病気の人や死にかけた人たち、あるいは飢えた子供、売春婦などを引き受けているとき、私たちはその人を看護しているというより、その人の中にいる神に仕えています。ここは大事です。私たちはついその人を看護してあげてるという思いになる。もっとなんか上手にとかっていう風になっちゃうんだけども、私たちはその人を看護しているというより、その人の中にいる神に仕えています。それによってその人を愛する力が与えられます。つまりその人自身を見ているのではなく、その人を創造した神をその人の中に見るからです。キリスト信者はその人の中に十字架につけられたキリストを見るのです。私たちはこれまでどしかつて、私たちはキリストが住んでいてくださいますよっていうね、しかし別に信仰を持ってない人に十字架につけられてキリストはそこに住んでらっしゃるっていうふうに見ることはあまりしなかったんじゃないでしょうか。だけど私よく思い起こしてみると、マザーテレサの繰り返し言ってた言葉ですね。私は日に何度もミサに預かりますっていうふうに、まずは朝5時のミサで聖体拝を、ね、聖餐、それでキリストの体に預かる。あとは仕えている人によってそこでキリストに触れている、キリストに会ってるっていう、そういう表現ですね。だからこのマザーテレサに会った人は、まあ、僕はビデオやフィルムでしか見てませんけれども、本当にゆったりしていて微笑みが絶えないですね。マザーテレサは平和は微笑むことから始まるっておっしゃる。微笑みはゆとりがなければ決して生まれない。マザーテレサの修道会に入る一つの資格としてユーモアのセンスを持っているということが条件になっているそうです。ユーモアもゆとりがなければできませんからね。そのゆとりはまず、私はキリストのもの、キリストに認められたものっていう、その嬉しさ喜びが出発点になっている。そして同時に私の触れる人々の中に十字架のキリストがおられる。だから私がどうこうするんじゃなくて、どう使えるかっていうところに植えておくんだっていうね、それが認められた人間の新しい生き方じゃないでしょうか。今週も私たちはそういった意味で、私たちの周囲にいる無数のキリストに伝えていきたいと思います。お願いしましょう。天のお父様、つい恩着せがましい姿勢になったり、あるいは何かしたことを自分の誇りに思いがちでございました。自分だけがいい気分になっていたりという愚かな姿を思い起こして、恥ずかしくお詫びをいたします。私たちは人々に仕えるときに仕えさせていただけたんだという感謝を持つべきであると思いました。またその人々に仕えるのではなくて、その人々の中に住んでおられるイエス・キリストに仕えることでもありました。どうぞ私たちが心の深みまで新たにされて、またこの新しい人を着て、今週も喜んで人々に仕えていくことができるようにお助けください。主の御名によって祈ります。アーメン。